こんばんは、いちです。今日は2021年の、3月11日、木曜日になります。3月11日というと、10年前の東日本大震災を、思い出すわけなんですけれども、僕はその時、たまたま東京にいたんですね。田町の芝浦工大のビルの結構上の方の階にいたんですけれども、まあビルそのものは新しい建物で、免震構造、まあ特にね、工業大学ということで、割としっかりした建築の、ビルで、揺れは、まあその周辺の地域よりは小さかったんですけれども、まあ東京を詳しい方はご存知の通りですね、まあ、埋め立て地で、結構周囲は大きく揺れたんですね。でその感心したのが、まあ、揺れた直後で、まあ、どんな被害があるのかもわからなくて、で電気はね来てたんですよ。ただそのなぜテレビ入らなかったんですよね。テレビが映らなくて、で、まあ、ツイッターなんかでね情報はどんどん入ってきてはいたんですけど、そこまで規模が大きな地震だという認識は揺れた瞬間はなかったんですけれども、その一緒に東芝のね研究者の方がいらっしゃって、彼がすぐにコンピューターで東芝本社にログインして、ですぐ原発がどうなったか調べようとしたんですね。さすがそこはプロですよね。でどうもその原発までのネットワークが落ちてると、福島第一原発だとの中身東芝製なので、すぐ調査したようなんですけれども、ちょっと状況が良くないよというのが、まあ、すぐに揺れた直後から彼はそんなことを言っていました。で、まあ、なんだかんだって、まあ、僕は運よくその晩も東京で宿泊先に泊まることができて、なんかね帰宅困難者とか、宿泊先確保したけど行ったら断られてたとか、そういう事態がいっぱいあったようなんですけれども、僕は運がよくその日の夜は寝ることができて、で翌日すぐにね、大阪に帰ったんですけれども、たまたま僕の教え子がお台場にいたんですね。で、たまたまそのピックアップできる距離だったので、ピックアップして、新幹線で連れて帰ったことがあったんですけれども、まあ、そんな思い出というか、まあ記憶があります。それもね明日配信のニュースレターに少し書かせていただきました。で、このポッドキャストはもう全然申し遅れましたなんですけれども、スティームニュースという、まあ、僕が毎週書かせていただいているニュースレターの振り返りをお送りしています。先週はですね第11号で地図デザイナーの仕事ということで、まあ、特に世界地図のデザインに関するお話をさせていただきました。世界地図ね本当面白いですよ。皆さんがよく見ている地図っていうのはメルカトル図法というメルカトルさんが考案した世界地図の書き方なんですけれども、最近ねよく学校なんかでも教えられてると思うんですけれども、高緯度地域、まあヨーロッパって実はもう高緯度地域なので緯度が高いんですよね。で高緯度地域ほど大きく描かれるんですね、メルカトル図法というのは。というのは地球が球なのにそれを平面に広げるっていうのも基本無理ですから、どっかにねこう歪みが行くんですよ。でメルカトル図法、まあ、通常メルカトル図法というのは、地球を南北に長い円筒にこう移したものですから、北極南極に近いあたりというのはもうぐーんと縦に引き伸ばされていって、 大きくなっています。よくグリーンランドがこんな大きいってイメージされますけども、実際にはそのイギリスであったりとかドイツであったりとか、もちろんノルウェーであるとかフィンランドであるとかスウェーデンであるとかロシアもですね、緯度の高い地域、縦にぐにょんってもう引き伸ばされています。で、メルカトル図法がなぜそれな歪んでても使われたのかっていうと、大きな理由はその発明された当時ちょうど大航海時代を迎えていて、そのどっちかというと面積どうでもよかったんですよね。船が進めるかどうかで、コンパスですね、方位磁針が船でも使えるようにジンバルという装置ですね、なんていうんでしょうね、こう船揺れるじゃないですか。で、揺れるんだけども、コンパスも揺れると向き正しく示さないんだけれども、それを水平に保つ装置ですね。それが発明されて、今、ほら、映画とかで、YouTuber もそうですかね、使ってるような、映像をね、水平に保ちながら撮影する装置ね、これジンバル、英語でギンバルって言いますけども、これ発明されたのが大航海時代で、で、コンパスがあると。で、コンパスがあるということは方角がわかるので、方角が正しい地図が欲しい。その縮尺は多少間違っててもいい。どうせ縮尺測れないから。なんで測れないかっていうと、海の上で距離を測るっていうのができなかったんですね。この地上だと、このほら一里塚ってこう一里おきにこう石を置いていくじゃないですか。で、昔は歩測でやったんでしょうね。何歩歩、例えば1000歩歩いたら石を1個置いていきましょうってできたんですけど、海の場合はその置いとくっていうのができないので、主にその速度と時間で掛け算したら距離わかるんですけども、で、速度はね、測れたんですよ。ナンノットっていうの。ただ、正確な時間をこう長時間測り続けるっていうのができるようになったのは、マリンクロノメーターっていう、今のストップウォッチですね。これが発明されるまでは無理だったので、距離を測るということができなかった。だから、縮尺は割と二の次で、方角が正しいこと、方位が正しいこと、で、メルカトル図法っていうのはまさにその方角の正しさを担保した地図だったので、これが普及したわけですね。で、やっぱりその発明したのが、ヨーロッパの方なので、現在のベルギーですね。こういう地域なので、ヨーロッパが大きく書かれるっていうのは、特に反対する理由には、メルカトル図法を反対する理由にはならなかったと思いますから、それがずっと使われてきたということですね。いや、地図ってね、本当ね、面白いなと思うのは、これ、スティームニュースって、STEAM ってサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティックスなんですけど、全部関わるんですよ。地球っていうね、地学ってサイエンスですし、航海、ナビゲーションするっていうテクノロジーにとって必須の技術ですし、エンジニアリングでね、これは地図っていうのは大量に複製しないといけないですから、必ずつく、方法論として確立してないといけないし、で、地図っていうのは、二つの意味でアートなんで、一つはやはりこう鑑賞に対してみんなが見るものだから美しくなくちゃいけないし、それから、これはもう20世紀、21世紀の発想ですけれども、倫理的に正しくないといけないって、ここはね、そのリベラルアーツのアートの部分だと思うんですね。特定の国だけだから何そのかそこだけ大きいとかはこうやっちゃいけないわけですよね。正確に反映させないといけないですよね。国境がなくなってたりとかしたらまずいわけですよね。そういう意味でもリベラルアーツも関わるし、で、当然その球体を平面に移すっていう、幾何学ですね、数学の分野でもあるし、だからこうスティームを全て凝縮したもの、全て結晶にしたものが僕は世界地図なんじゃないかなと思っています。で、地図ってまだまだね、進化していて、ニュースレターの最後にご紹介させていただいたイコールアース図法っていうのが、実はね、これも2000年、21世紀入ってからじゃないですかね。本当ね、新しい地図なんですよ。 で、まだまだその地図の描き方っていうのはこれが正解っていうのがないっていうのは面白い分野なんじゃないかなと思います。結局ね、その立体なので地球っていうのが、それをこう平面に落とすっていうのは、数学的にはそのこれこれこれって何通りか方法があって、間違いのない方法あるんでしょうけども、地図の場合はそこの上に人が住んでるっていう事情があって、例えば大陸の真ん中でスパッと切っちゃうとかさすがにまずいわけですよね。南極はまあ仕方ないですけども、まあ、そんなことをね、考えると、やはりそこにはちょっとアートの要素も必要で、地図すごく面白い分野だと思います。明日配信予定の、第12号はですね、ABC 予想というね、数学の、まあ、重要な課題っていうのは問題？先週ですね、3月5日に、京大の望月先生という数学の先生が、難問中の難問と呼ばれた ABC 予想をね、証明された、あとニュースが流れたので、その ABC 予想というものがどういうものかについて、まあ、できるだけ分かりやすく、中学数学の範囲でご紹介できればと思って書かせていただきました。こちらもお楽しみにしていただければと思います。ではまた来週お会いできればと思います。明日ね、国公立大学の二次試験の後期日程なんですよ。受験される、受験生の皆さんとか、まあ、ご家族で受験される方いらっしゃる方とかね、ぜひ落ち着いて受験臨んでいただければと思います。ではまた来週お会いしましょう。一でした。